ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。1974年宮城県仙台市のご出身です。1998年から21年間地元ラジオ局のアナウンサーを務められました。昨年7月の参院選で初当選、知性と胆力を兼ね備えた新世代の政治家として今注目を集めています。立憲民主党参議院議員の石垣典子さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいました。何から伺ったらいいんだろうなと思ってね、まあ政府のこのコロナに対する対策の仕方とか、はい、それからそれに関係して医療業務がどうなってるかとかも聞きたいし、
はい、
あとはこのまあ石垣さんは立憲民主党でいらっしゃる。
そうですね、はい、はい、
立憲民主党でいらっしゃるのに立憲民主党のやり方にもこう全部が全部賛成してるわけじゃないっておっしゃってますね。
はい、
まずまあご自分の所属している党、これの問題点をちょっと挙げていただけますか。どこが問題なのか。
まあ、うん、コロナの対応に関して
でも結構です。
でしょうか。はい、うん、まあ立憲民主党野党第一党ですけれども、はい、うん、まあ、今国民民主社、うん、社会民主党、はい、その他新緑風会と、うん、会派を組んでおりますので、うん、まあ、立憲民主党単独で何かをやっていくというよりかは、うん、どうしてもやはり、他党との会派内の調整が入るというのがやはり大きな組織になって意見調整が入ってくるというところで、まあ、皆さんに明確な意思表示というところが足りないのではないかと私自身はそのように捉えております。
まあ、いろんな党の意見聞かなくちゃいけないってことになると、はい、最初はこうこうこうだっていうことも調整が必要で、少しずつ柔らかくなっていってしまうってことはありますよね。
そうですね、うん、野党第一党であるがゆえに、うん、他党の意見を取り入れて、うん、会派としてどう主張していくかということをどうしても考えてしまうというところがあるんじゃないでしょうか。
党首はどうですか。
党首ですか、
はい、
まあ、私は枝野幸男国会の3時間演説を聞いてですね、いや、こんなに3時間ほとんどメモのような紙を見て、あれだけ朗々と演説ができる人なんてそうそういないということで感動して書籍にもなりましたけれども、もうそれを買って読んでいて、まさかその時は自分がこんな立場で枝野代表の党に入るとは思っていませんでしたけれども、あの時のあの発信力は今どこに行ってしまったのかというような思いもございます。逆にそれは党首に対する期待でもあります。
なるほど、はいはい、その辺もこれから党内で頑張っていただきたいなと思いますけども、ね、
はい、皆さんのご期待もあるかと思います、
はい、うん、さて、今回はコロナですけども、コロナの日本政府のコロナ対策、
はい、
いろんなことが行われておりますが、どんなふうにお感じになっていらっしゃいますか。
はい、まずは1月の30日にコロナ対策本部が立ち上がりまして、うん、もうすでに2ヶ月半経っております、うん、もう世界に今コロナウイルスが蔓延している状況で、もう各国本当に総出で対応していると、まあ、そうしますと世界各地それぞれの国がどのような対策を取っているのかというのは、うん、今この情報が行き交う時代ですから分かるわけですよね、はい、そうすると、まあ、それと比較して日本がどういうふうに対応していて、その結果がどうなっているのかというのが、まあ、数字上でも見えてくるわけなんですけれども、はい、まずは今緊急事態も宣言されている中で、うん、一番必要だと思うのは、はい、正確な情報、はい、数字を皆さんと共有していく、うん、で世界各国の首脳は特に先進国の首脳は、うん、定時に毎日記者会見をされているわけです、
うん、
で、その国に住まう、まあ、国民の皆さんはじめいろんな、ね、旅行客の方もいればいろんな立場の方がいらっしゃいますけれども、うん、まあ、そういう皆さんと自らメディアに自分の姿を晒して、うん、で、毎日毎日客観的な数字を伝え、それが仮にですよ、うん、悲惨な状況を示す数字だったとしても、うん、堂々と伝えて、うん、これから何が必要であるかということを国民の皆さんと共有してるわけです、
はい、
それが今この我が国ではなされていないと、これが一番大きな問題ではないかと考えてます。
正確な情報をというと、はい、どういうところが政府は曖昧にしてるっていうふうにお考えですか。
まず数は厚生労働省のホームページなど見ていただいても出てるんです。毎日の累計の、感染者数であるとか、PCR 検査どのくらいやってますとか、各都道府県の感染者数ですとか出てはいるんですが、それを精査していきますと、一体何時の時点で、全部の自治体から、その数字が集められたのかの、その細かいところはですね、バラバラなんですね。だから一つのフォーマットをもとに、各自治体が、もしくはその保健所も含めていろんなところが、こう集計をするための、その基準、物差しがバラバラなんですよ。だから出ている数字をどのように解釈していいのかというところを見れば見るほど分からなくなってくる、ここが一番の問題ではないでしょうか。
石垣さんは実態としては出てくる数字よりもっと多いんじゃないかっていうふうにお考えですか、それともその数字自体がいろんな調べ方で信用できないんですか、それとももっと少ないと思ってらっしゃるんですか。
まずは、事実を把握していくということが問題解決の第一歩だと思うんですね。どんなことでも現状を把握しなければいけないと。でその時に何が必要かといったら、検査をして実際どれだけ感染が広がっているかということを調べなくてはいけないと思うんですけれども、残念ながら日本はその検査体制が整っていないがゆえに、そういう方法を取らずに別なクラスター対策ということからスタートしたというのは、まず大きなこのスタートラインの違いがあると思います。だから検査をしていないので実態がわからない、実態がわからない状態であることには対応できないと、
この番組でも、なんで検査をちゃんとしないんだと、検体数が出てこないんだと、もう口酸っぱくして言ってるんですけども、相変わらずそこが少ないですね。人数が、調べてる人数がよその国に比べて、どうしてですか。
これは、いろんな先生がいろんなことはおっしゃっているんですけれども、そもそも例えば10年前新型インフルエンザが流行り、PCR 検査をはじめいろんな遺伝子検査をもっと日本でもしていかなくてはいけないという声はあったにもかかわらず、その体制を整えてこなかったがゆえに、他国で検査体制を増産させてやれるものが今日本で残念ながらできていないと、能力の問題、国力の問題も大きいということですね。
それはそこにこう、例えば厚労省のそういう感染症対策本部みたいなところに予算をちゃんと配分してこなかった、
そのことのツケも今あると思います、
だけども、こうやっても2ヶ月半も経ってればですよ、もういい加減数字が出てきてもおかしくないはずじゃないですか、なんで未だに出てこない。
それはやはり行政の長である安倍総理大臣が数字を大事にしない、客観的な科学的事実を大事にしないという、そういう大事にするという逆に言うと姿勢を示すことができていないがゆえに、その行政を司る皆さん、官僚の皆さんとかですね、役人の皆さんたちは優秀にもかかわらず、そのエネルギーがそこに注がれていないからなんです。
よくテレビなんかではなんか一丸となってとか、みんな力を合わせてとか、そういうなんか抽象的な言葉ってあんまり意味ないですよね。
そうですね。
もっと具体的な言葉の方が伝わりやすいと思うんですけど、調べてほしいなと思うんですけど、その検体数はね、分母が分かんないわけだからね。
そうです。
でもう一つ踏み込むと、こう重症と軽症と、重篤と軽症ですか、あれはどこで分かれてるんですか。
その辺のこう定義も、それはお医者さんの、判断に委ねられるわけなんですけれども、そこは多分定義として今あるのかどうか、ちょっと私も正確なことは申し上げられませんが、その人工呼吸器が必要であるか否か、肺の状況を取ってみてどこまで進行しているかという、その辺の判断はあるんだと思います。
だからね、軽症の意味が俺よくわからないのね。入って陽性だと認められて、それ人工呼吸器とかそういうのをつけ られた人が重篤なわけですか、
うん、まあ、そんなに今近い状態になっていると思います。あの人工呼吸器が一つの分岐点にはなっている。
それ以外の人、うん、はい、今軽症って言ってるんですか。
ここのところはまだあのはっきりとは申し上げられませんけれども、はい、いろんな方が、うん、その、まあ、手記なり何なりを今の数少ない段階で判断、うん、あの、うん、見聞きするものから判断すると、うん、そのようですね。入院しても
でしょ、はい、なんかわからないけど、はい、軽症とは何だっていうのをちゃんとはっきりしてほしいと俺は思うのね、はいはい、だってだいたい検査に行く人ってその前の、発表によると、はい、まあ、ともそうだけど 37.5 度かける4日、みたいなことが大元になってるわけでしょ、はいはい、で巷には、まあ、喉が痛いだけとか、うん、ね、38度で2日過ごしたけど熱下がったとか、でそういうの理由で、そういう人たちは今保健所も大混乱で見てもらえないわけですよ、うん、はい、だからその時点でこう見てもらえないから、見てもらった人は見てもらうってことは 37.5 度かける4日プラスいろんなことで結構電話しても結構な、これ軽症って言えないでしょこの人たちも、はい、それを軽症って発表してるわけだよね。だって、はい、おかしいよね。
またあの今回 の、 その新型コロナウイルスは急変、容体急変することもいろいろ症例として報告されていますので、
もう道で立ってた人がアメリカの映像だけどドタッて倒れたりするっていうことがありますよね、はいはい、その辺のなんかこうちゃんと、うん、全部を政府がこう掌握してない感じ、国も、
はい、
この国のやり方っていうのはこう医療関係者のなんか会議がありますね、
はい、
その会議の提言みたいなこともこう正しいんですか、その
専門家会議、
専門家会議の、
はい、
それはその辺は疑わなくていいんですか。
いや、まあ、専門家の皆様もいろんなお考えがある
そうなんだよ、うん、
で見解は分かれます、うんうんうん、で、うん、まあ、あの専門家会議の中に選ばれる先生方というのはもちろんそれなりの権威があったり経験があったりする方ではあるんですけれども、まあ、そのあくまでも専門的知見からこのようなことが言えるというまあご提言はそれぞれあると思うんです。ただそれをどう本当に判断するかというのはやっぱり政治家の政治的判断というのも本来は必要で、それがあまり今作用していないまま専門家の言うことをすべて鵜呑みにしている、かつ専門家が経済の状況も考えてその感染症を増やさないための対策をやってるわけですよね、半ば。
そうなんだよね、だからもし医療の専門家なら専門家が出す提言は、はい、ね、はい、こんなに危険な状態ですというのが一つここに見解があるわけだよね、
はい、そうです、はい、
あともう一つは例えば経済状態とかね、日本のこの国の状態でこの大変な経済になりますよっていう専門家会議があって、
はい、
それはそれでちゃんと透明に出してもらって、
はい、
その二つを政府が揉んでこういう結論に出したっていうのが見えれば、はい、私も分かるんだけど、
はい、
なんかこう医療の専門家が、
はい、
こう全部まとめて話すと、はい、経済のことまで含めた提言みたいな風に聞こえてきちゃうんですけど、
はい、できうる限り経済的影響を、うん、もう与えない範囲で、うん、どのように感染症を拡大を防ぐかっていう、うんうん、まあ、まずは経済があって、うん、その上で感染症、いや、あのお医者さんであり専門家、感染症の専門家の方は、うん、まずはどうやったら感染を防げるかの最大の、うん、その方法を提言するべきであって、うん、でその上でじゃあその経済と、まあ、天秤にかけるわけじゃない、命の方が大事ですから、ここはもう経済のことは一旦置いて、うん、まずはここやらなきゃいけないだろうと政治判断がなされないんですよね。
いや、だからね、はい、俺たちとさっき透明性とおっしゃるんならね、はい、要求してほしいのはね、
はい、
医療の専門家会議がこうこうこうでこう思ってますと結論が出たと、
はい、
経済の専門家がこうこうこう思ってますと、私たちはこうしたいと思いますっていうのが、両方とも欲しいんで、
はい、
でそれでそれをこの国の政治がどう判断したのかなって分かれば、まあ、いろんなことが分からないわけでもないじゃないですか、
はい、
でそれがなんかこう両方がちょっと悪いことなんていうの、あの牽制し合ってというか忖度し合ってというか、はい、このくらいだろうっていうと、うん、 やっぱりなんか対策が、まあ、よその国のドイツなんかを見ると、はい、もう随分違ってきちゃうなって気がするんですけど。
そうですね、メルケル首相もそうですけれども、うん、やっぱり各国はちゃんとそういう、うん、もう経済対策にしても、うん、感染症をいかに拡大させないかという点についても、うん、まあ、もちろん PCR 検査を徹底的にやって、うん、まあ、韓国を先例にし、うん、例えばニューヨークのクオモ州知事であれば、うん、韓国を見習って、うん、もう検査します、うん、そして、はい、本当に絶望的な数字であったとしても、うん、それを、州の皆さんに示して、うん、でも、うん、今この数字があるということは、うん、今度こういうことが想定され、今医療機器がこれだけ必要になり、うん、でその必要になった医療機器な医療機器を調達するためには、うん、私たちは何をすべきかということが分かるわけですよ。
このまま行ったらね、はい、こうアメリカのような状態になるかもしれないってことも、はい、まあぼんやりと、ぼんやりとっていうのはいろんなデータがないからぼんやりしちゃうんだけどね、そういう状態が今ここで緊急事態宣言を日本を出して、
はい、
で思うのは出した後と前とどこが違うのかっていうのが俺は一つ分かんないのと、
はい、
それで陽性じゃないですか、
はい、
そうするとそれを受けるのは市民ですよね、はい、陽性をこうお願いしますと、はい、そうすると判断が政府じゃなくて、はい、例えば俺個人にあなたに要請しますって言われたら、はい、俺が判断するということになりますよね、
はい、
仕事行くのやめようとか、
はいはい、
こう、なんかこうちょっと大事な会議が2人だけで やる会議なんだけどこれもやめようかなとか、
はい、
散歩しようかなとか、はい、全部俺が判断しなくちゃいけないですよね。
そうなんです、全て要請という形を取って政府は自分たちが責任を取ろうとしない、
うんうん、
市民に最終的には責任を負わせると、
うんうん
うん、そのような今もう政策になっていると言っても過言ではないと思います。
緊急事態宣言を出されてね、まあ、私権が自分の権利が大きく制限されたりするのはねもちろん嫌ですよ、
はい、
僕もそれはいろんな自由があるわけですから、うん、言論の自由も集会の自由も宗教の自由もいろんな自由が、ね、国民にはあるわけですから、でもこういう事態がこうそういうこととはね、緊急事態宣言っていうのがこの病気を撲滅するねその手段としてこうこうこういう理由でっていうんならばわからないでもないかとは思うんですよ、
はい、
でそういうふうになってくるとこう曖昧な状態のまま今日まで来て、このあともう一つ給付の問題が今出てますよね、
はい、
もうよその国なんかをと比べると日本のこの給付の方法、まあ、マスク2枚から
そうですね
始まってるんですけども、
はい、
どういうふうにお思いになってらっしゃいますか。
いやもう安倍政権がやっていることは、うん、幼稚で稚拙で、うんうん、もう無能と言ってもいいような政策のオンパレードと言っても過言ではないのではないかと。
星野源さんの歌の横にいらっしゃるのも含めてですか。
まあ、もちろんですね、あれをまあ無断で使ってしまうという
その認識の、あれ無断だよね、
はい、まあ、無断で使っていいものですけど、うん、行政がそれを無断でやってはいけませんよね、
う
ん、
ああそうだよね、はい、と思うんですけど、はい、全部含めてどうしましょう、
はい、
この給付のあり方どういうふうにすれば一番国民の人にこうなんか今の形から抜け出せるような給付の仕方がありますか。
はい、うん、まあ、これはいろんな党の方ですとかおっしゃってますけれども、うん、まあ、これはもう一律、
うん、
全員に給付をすると、
うんうん、
できれば毎月3ヶ月間ここはお一人10万円、うん、住民登録のある方お一人10万円、
うん、
3ヶ月はこれからの長期戦も含めて給付をしていく、および私は上げるべきは賃金であって消費税ではないということをずっと申し上げておりますので、消費税を廃止していくと、でまずこの2つをまずは皆さんにお伝えしたいというふうには考えております。あとはいろんな減免制度ですとか、公共料金、はい、あと、うん、社会保障の、うん、の分のお金を、まあ、猶予するとか、うん、まあ、そういうものももちろんありますけれども、うん、確実に給付をしなければ、うん、休むに休めない方たちがいるわけですよ、はいはい、家にいてくださいと言うんだったら、うん、籠城するなら金を出せという、
うん、はい、
はい、だと思います、はい、
財源はどうなってますか、
はい、
その財源は、
財源はもうこれはもう国債を発行するなり、うん、お金をするなりしないと、うん、もう今年はこれだけ経済が落ち込むので、うん、税収そのものも減るはずです、うん、でそこからさらに、うん、特に庶民の皆さんに私たちも、うん、です負担が重くなる消費税は、うんさらに経済を悪化させる一つの要因になりますので、
で消費税はでも、はい、前の民主党か母体のところも一緒になって決めたんですよね、確かね。
そうですね、うん、そういうところもあります。ただ、うん別にそれは民主党時代に決めたものだから、うん、今変えてはいけないというルールは一切ありませんので、うんうん、私たちの生活を圧迫し、うん、日本経済を苦しめていくものであるならば、いつでも見直してやめるべきだと思います、
はい、政府はなんでこんなにお金を出したがらないんですか、
うん、なぜなんでしょうか、うん、本当にこの国会に私も1年前に、皆さんと同じようなところで話をしていてですね、不思議に思っていたんですけども、中に入っても本当によくわからない。
もう最初に、はい、お肉券とか言われた時には、国民全員ずっこけたと思うんですけどもね、
う
ん、
そうですね、徹底的にやっぱり、庶民の生活がどれだけ苦しいものであるのかということを理解していないのではないかと思います、で残念ながら、でもそういう政府を8年にわたって維持してきてしまったという、私自身も有権者の一人でありましたけれども、その責任というのも感じております。
こういう時のしわ寄せって、はい、一番弱い人のところに行きますよね。
はい、そうですね。
障害者の施設とか、老人ホームとか、はい、あとは勉強をさせてもらえない子どもとか、はい、それからもっと言えばシングルマザー、はい、それからフリーランス、働いている、自営業、はい、こういう弱者のことをマイノリティのことをやっぱり一生懸命考えてほしいなって僕は思うんですけど、はい、どうですか？
おっしゃる通りです。本当に一番大変な思いをしている方たちをしっかりとサポートしていくのが政治の役割です。はい、
一つだけそれじゃ具体的なことを伺います。はいはい、今東京は仕事はないと、若者たちはでも東京からあんまり出ていかないでくださいって国は言ってますよね。はい、でも出ていくと地方にこのコロナが解散するから、でも地方に東京に仕事もないとバイトもないと学校も休みでいる理由はないですよね。うんうん、でいれば金かか家賃だとか、はい、金かかりますよね。はい、で若者たちが今地元に帰ったりいろんなことをしようってしてますよね。はい、これどうしたらいいとお考えですか？
人の移動に関しては、うん、今どうしても感染拡大を防ぐためには、うん、これは止めなくてはいけません。うん、でいていただくために、うん、コロナウイルスのこの感染を拡大を防止するために、うん、やはりその分のお金というのが確実に必要です。うん、それは生活を自分たちが維持していくために、うん、で移動に関してはやはり拡大防止のためにはこれは申し訳ないですけども、うん、致し方がない。ただそのためにはじゃあしっかり政府が責任を持ってお金を出すと、このこと以外にはないのではないでしょうか。
今でもこう学生もともかく、はい、キャバクラで働いている女の人たちも東京に仕事がないと、はい、もう閉まってると、はい、地方に行けば仕事はあったりするわけですよね。うん、そういう動きの中で、まあ、実家の方もですよ、子供たちが帰ってくるっていうことに関して、はい、まあ、俺が学生だったりね、東京でアルバイトで働いてたりしたら、うん、何にも仕事がない東京にいるよりか、うん、地元に帰ろうって思うの普通じゃないですか、うん、それ、
は
い、
そのためにどうしてじゃあ地元に帰ってはいけないのか、うん、移動を制限しなければいけないのか、うん、ということを理解していただくためには、うん、実際どれぐらい今感染が広がっていて自分が動くことがどれだけ危険であるかということを理解していただかなくてはいけないんです。
だからそれで、はい、調べもだからね、はい、そっちが俺は先だと思うんですよ。はい、今石垣さん帰ってほしいっておっしゃったけど、その前に調べなくちゃダメでしょうと、はい、 安全だったらだってさ、はい、東京にねそれを給付みたいな形ももちろん必要だと思うけども、うん、この線引き本当に俺難しいと思うんだよね、うん、そういった時にやっぱりの検査の数が少ないっていうことが、はい、いろんな意味で致命的じゃないかなと思ってるんですけど、
ね、はい、ちゃんと事実を認識していただくということがまず第一です、うんうんうん、はい、
はい、お時間となってしまいました。大竹メインディッシュ、ゲストは石垣のり子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ごめんなさい、もっと聞きたいことがたくさんあったんですけどもね、まあ、新しい